ジオ毎週お届けします。この聖書のメッセージを通してより素晴らしい歩みに導かれますように。
先週までヨハネの福音書の前半を読み進めてきました。未来を形作る言葉というシリーズでそのことを見てきました。イエス・キリストの存在が私たちの未来を形作っていく、イエス・キリストの約束が私たちの未来を違うものにしていく、私たちは信じてそれを受け取る者たちでありたいと心から願うところです。先週までのメッセージ聞き逃したものがあれば、ぜひインターネットで公開をされていますので聞いてください。今週からヨハネの福音書の後半を読み進めていきます。13章から始まっていくその意味で、イエス・キリストは十字架に向かって進んでいくことになります。このシリーズ4回にわたってお話しますが、まだタイトルはついていません。とても大切な内容になっています。もし私が生涯の中で一つだけ聖書のメッセージのシリーズを取り上げるとしたら、おそらくこの箇所になるのではないかと思います。イエス・キリストが十字架にかかる前に弟子たちと接して残していかれたこと、私にとって大切なところですし、皆さんにとっても大切なところだと思います。ぜひこの4週間読み進めていく中に、イエス・キリストにある歩みがどういうものであるのか深く理解していきたいと願っています。イエス・キリストは今日の箇所で弟子たちの足を洗っています。そのことは弟子たちにとって意味のわからないことでした。キリストも、あなたには今このことはわからないけれども後になってわかるようになると言いました。弟子たちは後で振り返ってみて、考えてみて、二つの意味に思い当たっていきます。一つは、イエス・キリストが私たちとの関係を示してくださった。これを今日お話しするところです。二つ目は、イエス・キリストが私たちに模範を示してくださった。新しい戒めとして、互いに愛し合いなさい。その模範を示した。これは来週お話しすることにしましょう。イエス・キリストが弟子たちの足を洗う。13章の一節のところから読み進めていきます。さて、杉越の祭りの前に、この世を去って父の身元に行くべき自分の時が来たことを知られたのに、世にいる自分のものを愛されたイエスは、その愛を残るところなく示された。この短い一節の中に大切なことが凝縮されています。まず注目したいところは、父の身元に行くべきという部分です。イエス・キリストは父の身元から来られて、父の身元に帰っていくお方だ。言い換えるならば、神がキリストをお使わしになったのだということです。使命を託して、ある目的のために、一体何のため、どんな使命でしょうか。神は、すべての人が神のもとに導かれることを願っていらっしゃいます。一人も滅びることを願われない。神ご自身の命を生きるものになってほしい。そのために、一人子を使わして、救いの道を開いたというんです。それがイエス・キリストの使わされた使命でした。それがイエス・キリストが使わされた目的でした。このお方によって、すべてのものが神のもとに招かれる。すべてのものが神と和解をする。すべてのものが神のものとして回復する。そのためにイエス・キリストは来られた。今やそのご自分の時が来たということを知ったと言います。ご自分の時とは一体どういう時でしょう。それはイエス・キリストが十字架にかかる時が来たという意味です。使わされた目的が果たされる時が来たということです。 いよいよこの地上の生涯のクライマックスを迎えるということです。これから、キリストは、ゲッセマネの園に行き、そこで捕らえられ、ゴルゴダへの道を進んでいくことになります。もう、十字架への道は待ったなしに、その歩みを開かれてしまっているのです。そこにイエス・キリストはご自身の命を差し出して、救いの道を開こうとして、人々に救いを与えるために、その道を進もうとしている。できれば避けたいことであったことでしょう。しかし、そうはいきません。三節のところには、すべてのものがご自分の手に渡されたことを知ってと言われています。そうです。今や、すべてのものはこのイエスの手に委ねられ、その方に救いを待ち望んでいる。イエスの十字架によって、すべてのものが神に導かれ、イエスの十字架によってすべてのものが神と和解をする。イエスの十字架によってすべてのものがあるべき姿に回復する。すべてはイエスの十字架を待ち望んでいる。今やその時が来た。もはや逃げることはできない。隠れることもできない。免れることはできない。ご自分の時が来た。神の使命に仕えるイエス・キリストにとって特別な時です。十字架を前にして、今最後の食卓を囲むことになりました。イエスはこの時を選んで、弟子たちにご自分の最も大切にしていることを伝えようとします。これからの後は、今までと同じような歩みはもうできません。弟子たちと共に食事をしたことも、弟子たちと共に旅行をしてきたことも、弟子たちと共に火を囲んで語り合ったことも、もう同じようにはできません。最後の時です。イエスはこの時、特別な決意を持って、弟子たちに一つのことを示そうとします。最も大切なこと、最も本質的なこと、最も伝えたいと願っておられることです。イエスは、弟子たちの足を洗われました。これはありえないことでした。前代未聞の出来事でした。足を洗う、それはしもべの仕事です。家の主人が帰ってくる、家の人たちが帰ってくる、その足を洗うのがしもべたちの役割です。お客さんを迎える、食卓についてもらう、その前に足を洗うのがしもべたちの役割です。それは食卓に着く者が果たす役割ではありません。食卓に使える者が果たすべき役割です。食卓の主人公がする役割ではありません。目立たない。いや、目立ってはいけない。箸役のするべき役割です。人は誰も自分の足を洗ってもらうことは望みました。でも、あえて人の足を洗おうと申し出るような人はいません。それは、しもべがするべき仕事であったのです。しかしイエスは、この時、弟子たちの足を洗ったのです。食卓の席から立ち上がりました。上着を脱ぎました。それを横に置いて、置いてあった手ぬぐいを腰にまといます。たらいに水を汲んできて、それを床に置き、そして弟子たちの足元にひざまずいたのです。イエスは一人一人の足を洗い始めました。簡単にタオルで拭っただけではありません。埃を払っただけでもありません。たらいの水で一人一人の足を丁寧に洗い始めたのです。イエスと一緒に旅をしてきた弟子たちの足は埃にまみれていたでしょう。 固くもなってゴワゴワしていたかもしれません。その足を洗い、腰にまとった手拭いで拭っていきます。片方の足を丁寧に洗い終わると、もう片方の足。一人の足を洗い終わると、その次の弟子のところへ。一人、片足、その次の足、その次の人。そうしてイエスは順に、そこにいたすべての人の足を洗い終えました。その姿は、神の食卓に仕えるしもべの姿のようでした。父なる神が、すべての人をご自身の食卓に招いて共に祝おうとしている。イエスはどこにいるべき人物でしょう。父なる神の隣に座って、この喜びの食卓の主人として、その栄光を表されるべきお方です。しかしそのお方が、戸口のところに立って、入ってこようとするすべての人の足を洗って、ふさわしく整えて食卓に送り込むような姿です。神が、すべての人をと願う、そこに仕えるものとなった姿です。ご自身の愛を余すところなく示された、イエス・キリストの愛はこの仕える愛でした。イエス・キリストの愛は与える愛でした。その愛をことごとくこの形でお示しになったんです。しかも注目すべきことは2節のところに、イスカリオテのユダが裏切るということがすでに言われていることです。この短い箇所の間に再三再四ユダの裏切りが暗示されます。すべてのものが清いわけではない。すべてのものにこれが当てはまるわけではない。挙句の果てに22節には、このうちの一人が私を裏切ることになる。イエスは弟子たちを知っていました。三年半一緒に歩んだ弟子たちのことを知っていました。彼らの性格を知っていました。彼らの行動パターンを知っていました。良いところを知っていました。悪いところを知っていました。そして彼らがイエスが十字架にかかられるときどうしていくのかを知っていました。ユダは裏切ります。ペテロはイエスを三度知らないと言います。他の弟子たちは人目を恐れて逃げます。イエスは彼らを知っていたんです。そして彼らの足を洗った。ユダ、行ってあなたの思うようにしなさい。ユダは出かけて行きました。それから11人の裏切らない弟子たちの足を洗ったのではありません。イエスは12人の弟子を洗いました。裏切る者を含んだ12人です。三度知らないという者を含んだ12人です。恐れて逃げる弟子たち12人です。イエスは愚かで弱く逃げ惑うその弟子に私はあなたに与える使え私はあなたの主だとご自身を示されたのでした。あなたはこの愛をどのように受け取ろうとしているでしょうか。長く信仰の道を歩まれてきた方、原点とも言うべきこのイエス・キリストの愛をどのように受け取ろうとしていらっしゃるでしょうか。信仰の成長を感じるようになってこの道を歩んで本当に良かったと感じていらっしゃるクリスチャンの方、あなたはこのイエス・キリストの愛をどう受け取り続けていこうとしているでしょうか。今日初めて来られた、最近来られ始めてイエス・キリストの話を聞かれた方、今日の話が本当かどうかわからないけれども、もしそうだとしたら、あなたはその愛をどう受け取ろうとしているでしょうか。イエス・キリストの愛は、私たちの歩みを変えるものです。大きく根底から変えるものです。行動が変わります。世界観が変わります。私たちの人生が変えられていきます。イエス・キリストの愛が私たちの未来を作っていくのです。 どのように。それは来週お話しします。ぜひ戻ってきてください。そしてこの一週間、イエス・キリストの愛にこそ私たちの歩みの始まりがあることを深く覚えていただきたいのです。あなたはイエスの愛をどう受け取ろうとしているでしょうか。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
キリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。